界隈女子会へようこそ。このラジオはメインパーソナリティであるラビオリが二日酔いの週末に輝くミレニアル世代とお話を繰り広げ、勇気と笑顔をもらう番組です。いろいろな変化がある2020年代、子育てや結婚やキャリアなどで悩むアラサーの私たち、アイドルやアスリートじゃなくても世界中みんなが主役、一人一人の人生が彩りあるものです。そんなコンセプトでこれからやっていきたいと思います。ではエピソードにいってらっしゃい。はい、皆さんこんにちは。今年2023年も本当にあと少しになってきました。私は今年30歳になったのですが、30になると本当に毎年があっという間というか、あまり28歳、29歳、30歳の1年で変化がすごくあるわけじゃなくて、こう14歳、15歳、16歳とかの時みたいな、こう成長とか変化とか刺激があることがある頃が本当に恋しいなというようなオバートークでございます。はい、そんな2023年をですね、まあ、1年振り返って、私がこうすごく良かったもの、見て良かった、聞いて良かった、言って良かったみたいなものを、たくさん今日はラップアップして振り返っていくという誰も得しないエピソードをやってみようと思います。皆さんとぜひこう情報交換をしたいので Q&A を入れていますので、もし何か2023年のこれが良かったっていうハイライトがあれば、みんなの意見もください。私は別にインフルエンサーでも何でもないので、私の意見がそんなにいいもの、なんだろう、役に立つ情報じゃないと思うんですけれども、まあ、年末年始ね、結構暇な時間とかが増えてどう過ごそうかなっていう人もいると思うので、家でぐうたらタイムにこんなのいかがっていう感じで、もし、興味があれば何か一つピックアップしてもらえたらいいのかなというとことと、あとはまあ1年本当にちょっとずつ、本当数個しかエピソード出してないですけれども、ちゃんとまあ、ポッドキャストをたまに更新するということができたので、まあ、いい締めくくりになったらいいなと思っています。はい、では行きましょう。すべてコメント欄にリンクとかを貼っているので詳細を見てください。一つ目はですね、映画ですね。ここからですね、リンクを貼ってある一つ一つのコンテンツの、まあ、コメントというか、なんでおすすめかっていうのを喋るので、私のとにかくマシンガントークになりますので、散歩とかしながら聞いてください。はい、で、映画に関してはやっぱり一番はマイエレメンタルですね。はい、これについては3個前ぐらいのエピソードで30分喋りまくってるので、もうこう端折りますけれども、とにかくこのピクサーのエレメンタルが最高でした。はい。でですね、他にもいくつか良かったのがあって、あれですね、Everything Everywhere All at Once、 これはNetflixで見たんですけれども、ちょっと今年っていうよりは、昨年のオスカーかなと思うので、今年作品じゃないんですけど、逆に言うともう Netflix とかで見れるので、この休みにも見れる、いいコンテンツかなと思うんですけど、もうめちゃくちゃ私は好きでしたね。まずミシェル・ヨーのこうすごい体力、カンフーの演技が素晴らしいのと、私結構運命論というか、こうこの選択肢をしたとしないで人生がこう分かれたみたいな、こう考えるのが好きで、それをこういろいろ表現していることとか、あとベーグルをエブリティングっていう、まあ、物質に例えてて、まあ、ベーグルってエブリティングっていう味がこうベーグルショップに行くとあると思うんですけど、プレーン味、こう、抹茶ないか、それなんだろう、シナモンアップル味、ブルーベリー味、ほうれん草の風味のやつ、エブリティングみたいな、セサミみたいな感じでエブリティングっていうのがあって、そのベーグルがなんかダーク、なんていうの、こうホールみたいに なってるみたいなところがすごい面白いなと思って、とにかく、はい、A24 ってすげえなっていうことを思った作品でした。でちょっとなんか私の趣味が露呈するんですけど、同じようなところでテンション上がった作品で言うと、春、寒い時期ですね、冬か、去年っていうか2023年最初のに見に行った RRR、 めっちゃ面白かったですね。3時間あるんですけど全然飽きないし、まあボリウッド映画って結構有名になりつつありますけれども、あるあるあるはなんか見るともう元気になる、明日からまた元気で頑張ろうって思う素敵な映画だと思いますし、やっぱエブエブ Everything Everywhere All at Once も一緒なんですけど、やっぱ俳優たちのなんだろうな、体力とアクション力とかがすごくて、もう人間のこう本当極限のもう見させられてるなっていう感じがするので、なんかそういうこうリスペクトの念みたいのも湧いてくるという意味でも、あるあるは私はすごい好きでした。あれ見ると筋トレしようって思うと思いますはい。で、過去作品で、ね、日本ので言うと私が今年一番衝撃を打撃を受けた作品は花束みたいな恋をしたで、坂本雄二脚本家の作品なんですけれども、有村架純と菅田将暉のやつですね。なんか一見こうコマーシャルを見てるとただのラブストーリーみたいな、君に届けみたいな感じに見えるんですけど、かなりシビアな話で、さすが坂本雄二っていう感じで、うまく表現できないのでぜひ見てほしいんですけど、私は結構3日間ぐらい引きずってずっとこれについて、いろいろ人の考察を読んだりとか、自分自身について考えたりとかしました。ちょうどこう長期で恋愛をしている人とか結婚を考えている人とかは結構響く作品なんじゃないかと思います。はい、男女の関係って何なんだろう、まあ、男女じゃなくてもこう異性愛って何なんだろう、パートナーシップって何なんだろうみたいなことを考えさせられる作品でした。はい、ここまでが映画ですね。次はドラマ TV ショーになるんですけれども、今年ものじゃないものが多いです。はい、であれですね、ネットフリックスはなんかいろいろ好きなのあったんですけど、私が今年一番こうキュンとしたのはハートストッパー、ブリティッシュの、こうゲイの男の子とゲイを自分の中に感じて、まあこう変わっていってカミングアウトを試みるゲイカップルの、お話なんですけれども、結構ハイスクールのこうすごく思春期な状態でいろんなそのレズビアンの子も出てくるし、普通のこうヘトロセクシャルの子とかもみんないろんなこう思春期の問題を抱えていて、そういうセンシティブなデリケートなものを扱いながらもこう青春ものですごく甘酸っぱい感じがするドラマで、ちょっとイラストとかが映像に入ってきたりとかするんですけど、そういうのもめっちゃ可愛いし、彼らの家でこう一緒にみんなでハンガウトしてるシーンとかも、もうお家一つとっても高校の校舎一つとってもやっぱり日本人からすると可愛いなっていう、こうヨーロッパの雰囲気を感じられるのですごくおすすめです。はい、でもう一個が NBC の This is Us のフィナーレなんですけれども、私はこの This is Us っていうドラマというか TV ショーが、全ての海外のショーで私が見た中で一番好きで、シーズン6が最後のフィナーレなんですけど、それが終わりました。で、終わったのは多分もう2年ぐらい前、1、2年前なんですけど、日本の Amazon プライムで見れるようになったのが今年の早い時期、なんかどんぐらいだったかな、春ぐらいで、まあ早速見たんですけど、もうね、ほんとずっと見てきた作品だし何周もしているので、とにかくエモかったですね。なんか今すごくこう心を穏やかにしたいなとか、なんか恋愛もの、アクションものもいいかも、もう少し違うこうヒューマンドラマが見たいって思う人には本当におすすめですね。まあ家族の話を書いているんですけれども、とはいえ少しこうハラハラドキドキするシーンもあるし、次回が長期になるみたいなところもあるので、それも含めてめちゃくちゃおすすめです。はい、で日本語はドラマシリーズではあるんですけれども、アニメで、まあ、やっぱ進撃の巨人の最終回ですかね。いやー本当に良かったですね。私はこう進撃の巨人結構好きで、すごい考えさせられるなと思っていて、なんか自由とは何だろうみたいなことをめちゃくちゃ考えさせられるんですよね。 で本当の意味での自由をこうすごい哲学的に考えるときに、それは本当に人に幸せをもたらすのか、自由を求めた先に人間には何があるのかみたいなことを、まあなんかエレンが教えてくれるというか、はい、気持ち悪い言っててすみませんって感じなんですけど、あの絵も本当に綺麗だったし、あの戦闘シーンとかやっぱ最終回なので結構激しくあったんですけど、かっこいいっていう感じで、はい、これもあの見た後に筋トレしたくなるドラマあのドラマチックなアニメーションだと思います。はい、マッパさんがすごいなと思いました。はい、でここまでが映像なんですけれども、あとはですねちょっと本とかも紹介したいんです。今年はですね休職しましたっていうエピソードを数個前に出して、そこから結構仕事を休んでるのでかなり本を読んだなと思います。この2ヶ月で30冊40冊ぐらいは読んだんじゃないかなと思うんですけれども、まあ今更なんですけど、サピエンス全史をしっかり上下読ませていただきまして、本当に今更なんでもう読んだよって人いると思うんですけど、その人も含めてもう一回読んでほしい。もうなんかあの物の見方がすごく変わるなと、本当究極のマクロの話だなと思っていて、自分の今見えているあの生活とかそれにおける癖とかしがらみとか焦りとかっていうものをすごく違う形で捉え直せるあの話だなと思っていて、あの自分のこういうあの傾向はやっぱそもそも人間だから当たり前なんだなみたいなこと思うこともあるし、あなんかこれは一時的にこう世の中に起きてるだけであっていずれはなくなっていくんだなとかっていう風に、何かそのトドのことを考えることとかもできるし、あのこれを読んでる人と読んでない人だったら会話の前提が違うと思っていて、逆に私はこれをしっかり読んだことで、あの人たちが何年前に言ってたああいうこと、まあ大人の人たちが言ってたことってなんかきっとサピエンス全史を読んでるから言えることなんだなみたいなことを私は感じたりしたので、あの私すごいあの繊細で感受性が豊かだから感じやすいだけかもしれないんですけれども、そんなことを考えさせられる本だったかなと思います。で、あの、ま、書籍はね真面目なのが続くんですけど、あとは傷つきやすいのに刺激を求める人たちって2つ目のハイリーセンシティブパーソンのあの本なんですけど、 HSP 繊細さんと呼ばれる人たちですね。繊細さんだけど刺激を求める、こうハイセンセーションシーキングっていう風に英語で言われてるんですけど、こう刺激とか新しいものが好き、ちょっとヒリヒリハラハラするような冒険が好き、だけど傷つきやすい、だけど気にしいですみたいな人たちっていうのが、まあ、世の中のなんか 5% から5%ぐらいかな、 20% が HSP でそのうちの 2-3 割って言われてるので、まあ、あのそれ 10% 以下なんですけれども、の人たちがここに当てはまる、こう神経レベルでの多様性というか性質を持っていて、でそれ私はもう絶対にこれなんですよね。で、これだって自分がこれだわって思った人は読んでみるとすごく気持ちが楽になるんじゃないかなと思います。で3つ目はもうちょっとこうビジネスじゃないんだよな、これはなんか人と付き合っていく上で私がすごく大切にしているバイブルみたいな本なんです。他者と働くという対話をテーマにした、なんだろう本でですね、本当にめちゃくちゃ影響を受けております。で簡単に言うと、その人とうまく話が進まない時とか、まあ、一緒に協力してこう物事を進めなきゃいけない時に、相手の景色を対岸から想像してから動きましょうみたいな、まあ、すごい簡潔に言うとそういう話なんですけど、その対岸の景色を想像して観察するっていうことがいかに難しいかっていうことを本当に教えてくれて、でもそれをやろうとするとやろうとしないでは全然違うんだなっていうことをこの1年すごく実感したので、この本は本当に素敵な本だと思いますし、別に組織に属してなくても会社での課題感がなくてもビジネス本が嫌いでも全然読める本だし、まあ、例えばパートナーとか家族とかとの付き合い方においてもめちゃくちゃ プラスで、なんかそういうなんで利益があります、得しますみたいな感じじゃなくて、優しい人になれるコツが入ってるような本だと思います。はい、完全に個人的な趣味ですので、はい、私はすごく好きだった3冊でした。でポッドキャストですね、まあ、ここからポッドキャストに行くんですけれども、ポッドキャスト今年もめっちゃ聞きました。ちょっと忘れちゃったんですけど、かなりまたSpotify のラップアップを見た限り1ヶ月 4,50 時間は聞いてるはずなんですけれども、ショーで言うとですね、今年の発見は、デュアリパ、発見というかデュアリパが最近始めたんですけど、デュアリパのアットユアサービス、これは面白いですね。毎回いろんな、エピソード、ゲストが違くて、あとデュアリパのブリティッシュイングリッシュがかっこいいですし、まあ、デュアリパのスタンスもめちゃくちゃかっこいいです。でそれで言うと同じような、同じようって私の中で同じエンパワーメントなんですけど、で言うとミシェル・オバマの、ザ・ライト・ポッドキャスト、これもめちゃくちゃ良くて、すごい1個大好きなエピソードがあるので、それをリンクに貼っておきます。こうヘアスタイリストの人と話してるんですけど、なんかもう途中からね、人生論みたいな感じになっていって、もうめちゃくちゃオバマさんの、ミシェル・オバマさんのこうなんだろうな、自立した考えとか、かっこいい、もうほんと肝った母ちゃんみたいなバイブスをめちゃくちゃ感じられて、なんか笑いが、私自転車乗りながら聞いてたんですけど、なんかもう笑っちゃって、道路で走りながら笑ってました。なんか笑顔にしてもらえる感じでした。はい、で日本語系いきますね。なんか笑顔してもらえるんですとか言って、英語を聞いてもわかんないんだよねっていう方も全然いると思いますし、耳でだけで英語を聞くって結構大変なので、今年の、ショーで言うと良かったのは NHK その後のプロフェッショナル、めっちゃ良かった。もう全部いいんですけれども、全部聞いてほしいです。はい、どれも良かったですね。あとは、ニュースコネクト、野村さんがやってクロニクルニュースコネクトの越境日本人編っていう、毎週土曜日にやってる 長時間の 30分か1時間ぐらいのエピソードなんですけど、こう越境日本人って言ってる通り、海外で活躍してる、日本人を、まあ、週に1回取り上げて話してて、大体東南アジアが多いので、私も東南アジアに住んでたっていうのもあって、すごく親近感を持って聞ける上に面白いなと、こうなんかタイとかシンガポールとかで何十年ビジネスやってる人のお話を聞くことができた。救急車通ってる。はい、めちゃくちゃ好きでした。ありがとうございます野村さんっていう感じですね。で、あとはちょっと野村さんシリーズでいくと、経営中毒っていうポッドキャストアワードも取った、クワザの徳也さんとやってる、まあ、経営者に対しての経営エピソードを話すポッドキャストがあるんですけど、これも全然経営者じゃなくても面白くて、そこでですね、一回なんか徳也さんがコーチとなってポッドキャストの価値みたいのを話す回があるんですけど、これがめちゃくちゃ胸熱で、ポッドキャストをこうやって聞いてくれてる人とか、ポッドキャストが好きな人にはぜひなんか聞いてもらいたい。ポッドキャストってこうどんな価値があるんだろうっていうポッドキャストの将来ってどんななんだろうっていうの、これ私聞いてマジで今すぐ会社辞めてポッドキャスト会社やりたいなって一瞬思って胸が膨らむぐらい、ポッドキャストについていっぱい考えさせられるエピソードだったし、すごくポジティブなワクワク感のあるエピソードでした。はい、こんな感じかな。まあ、あとはちょっとエピソードで言うと、古典ラジオの一緒に学ぼうキリスト教って、キリスト教についてのなんだろうな、これキリスト教トピックにした回があって、なんかキリスト教研究され、ごめんなさいちょっと今情報がすぐ入ってこないんですけど、ゲストを呼んでキリスト教の方、日本人の方を呼んで、そもそもこれってどういう捉え方してるの、キリスト教の公用詩はどういう意味なのみたいなこととかを、まあ、区会さんたちが深掘っていくみたいな番外編のがあって、それが私はすごく良かったなと思って、おすすめエピソードに入れときました。ちょっとなんかプチ教養みたいな感じで聞いてもらえるといいかなと思います。サピエンス全史を読んでからこれ聞くとさらに味わい深いと思いますやばい、サピエンス全史はやっぱマストですね。はい、で ちょっとあのコンテンツ系が続いたし、本とかポッドキャストってなると真面目な感じになっちゃったので、最後に旅行シリーズをやろうと思うんですけど、今年はめっちゃ国内旅行にいっぱい行きました。楽しかった。上から北海道、秋田、仙台、富山、岐阜も行ったし、長野の山も登ったし、あとあれか、那須、福島那須のグランピングしたりとか、もう他にもいっぱいで、まあ関西で行くと京都、大阪も行ったし、徳島をぐる、あと淡路か、淡路回ったりとかして、もうとにかくめちゃくちゃ楽しい1年だったなと思うんですけれども、そんな中で行ってよかったシリーズで言うと、旅先はやっぱり北海道かな。北海道もうね、最高ですよね。私年に1回必ず夏に北海道に行くって決めているので、いろんなとこを今まで回ってきたんですけど、まあ、2021年かコロナ中から3回行っていて、最初が釧路とか知床で、2年目がニセコとか、登別とか左側で、今年が道央だったんですね。なので十勝とか、トマム、美瑛、富良野で帯広まで行って、で帯広良かったね。帯広の飲み屋最高でしたね。4軒ぐらいはしごしていろんなご飯食べたし、なんかその小さな、こう鈴木料より全然ちっちゃいんですけど、こうはしご酒スポットがもう本当に最高でした。はい、なので場所で言うとやっぱり北海道かなと、思います。で宿は2つあって、1つは富山のザハイブっていうサウナがめちゃくちゃ良かった。私サウナってそこまで熱量ないんですけど、これを機にサウ、このハイブに行ってからサウナの魅力に気づいて、もサウナ中本当になんか宇宙に飛んでましたね。整うってこういうことなんだ、もうそれまでも整うの感覚を私分かるというかやったことがあったんだけど、もうなんか本当に宇宙と交信してるんじゃないかなみたいな感じで、サウナが2つあるんですけど、そこにからこうプールの先にさらにこう整いスペースがあって、その子がもう森みたいになっていて、で結構6人とか大人数で泊まれるし、宿自体もめっちゃ綺麗だし、なんかいろんなアロマとかサウナハットとかアメニティも超充実してて、何かとすごくクオリティの高い素敵な場所だったなと思っているので、ここおすすめです。あとは徳島の泊まれる本屋丸と四角っていう本屋さんと、民宿みたいのが一緒になってるんですけど、まあ簡単に言うと民家みたいな感じで、そこの2階に泊まれるよみたいになっていて、もうめちゃくちゃ可愛い場所だし、もう縁側に座ってコーヒーを飲んでるだけで幸せになれる系のこう田舎の宿あるじゃないですか、もうあれの典型感じで、なんかもっと焚き火とかも多分あそこできるし、まあ、帰りに本屋に寄ったりとか、なんかもうすごく可愛い宿で、私はめちゃくちゃ好きでした。この2つかなと思います。はい。でご飯で言うと仙台が良かったですね。リンク貼ったんですけど、居酒屋町長っていう居酒屋さんをちょっと1個例として貼ったんですけど、どこ行ってもやっぱ美味しかったし、国分町、まあ、ザこう飲み屋街というか繁華街、仙台の代表する繁華街ですけれども、ここの雰囲気は最高でした。なんか全体的に私もこじんまり、またね帯広の話もしましたけど、こじんまりしてて、あんまね仙台に行こうよ楽しみみたいな風なこう旅行者客ってすいません超失礼だけどあんまりいないんじゃないかなと思ってて、どちらかというとなんか京都行こう、福岡行こうとなるけど、仙台もなかなかに楽しいし、ご飯が美味しいので、あんまり寒すぎない時期に行くのがおすすめでございます。はい。で料理で言うと、ご飯はそこなんだけど、カフェはですね、淡路、淡路島の森の音っていう、これもリンク貼ったんですけど、もう理想のカフェ、もうここで隣にね宿泊所があったから、あそこに泊まりたいんですけど、私いつか、もうめちゃくちゃ一帯がもう最高に素敵で、カフェもめっちゃ可愛いし、 もう展示されてるお花とか、まあ、売られてるちっちゃな小物とかもあったと思うんですけど、そのあたりも本当にあのタイプで、多分みんな好きだと思うので、女子たちはあのチェックアウト、チェケラーしてもらえたらなと思います。はい、では最後にですね、あの旅先もいいんだけど、東京のこのっていうことで、東京のおすすめ何スポットなんですけど、私はあの高級グルメ全然詳しくないので、なんかこう 3万円とか1万円コースとかのフレンチとかは全然行かないのであんまりわかんないんですけど、あの今年一番美味しかったシリーズで行くと、私はやっぱりお気に入り最も好きだったのはクリスチアノですかね。代々木にあるクリスチアノで、とポルトガル料理屋さんなんですけど、ポルトガル人もかなり本物だと言ってくれる定評のある、ポルトガルご飯ですね。ポルトガルご飯って多分日本人の口に合うんだよね。結構シーフードが多くて、肉もあるんですけど、どちらかっていうとあのタラとかを使っていて、日本よりも魚の生産量消費量が多い、生産量じゃない、消費量が多い国民と言われているぐらいなので、かなり魚を食べるので、そこもやっぱり美味しいし、サラダとか野菜もすごく豊富で、ビーツとかこうすごくさっぱりしたこう野菜もいっぱいあるし、あとそのナタでタル、あパステルでナタですね、あのベックタルトがもうなんか本当天に昇るぐらいうまいんですよ。はい、絶対みんなに食べてほしい。グリーンワイン、ビノデベルデみたいな名前の、あの結構微発泡な軽いワインもあるので、ぜひ行ってほしい。私は、2回今年は行って、あと、そのエクタルトだけ売ってる店舗があるので、路面店でエクタルトを買って帰ったりとかっていうことをあの結構していたので、来年はもうちょっと行きたいなと思ってます。はい、あ、今年行けなかったシリーズで行くと、目黒のロカレっていう店が、ロカレっていう店があって、そこ大好きなんですけど、今年一度も行けなかったので来年は行きたい。はい、全然関係ない。あとコーヒーはですね、ミヤスタパークにある私はサンライズシャックって店が大好き。これハワイにもあるんですけど、ハワイでも今年ハワイ行ったので、ハワイでもサンライズシャック飲んだんですけど、ここの、 あの MCT オイルとかグラスフェットバターとかが入ってるあのブレッドコーヒーっていうコーヒーがめっちゃうまい。もうそれ1個で朝ごはんぐらいの元気が出ますみたいなコーヒーなんですけど、あのカフェインね、ちょっと刺激強いんで、他のあのココアとか抹茶カラテとかもありますし、もうとにかくあのなんかこうなんだろう、スムージーとコーヒーの間みたいな不思議な味がするんです。めっちゃ美味しいんで、とにかくみんな一回試してほしい。なんか一瞬で南国に行けます。はい、サンライズシャックおすすめ。あの鎌倉とかにもあるので、スポットを調べてみてください。はい、でビールはなんかビールってね、温泉の後とかこうなんていうの、コンディションによるんで、どこ行っても美味しいんですけど、旅行先とか大体美味しいんですけど、私はあの地元というか家の近く、割と近くにある海馬町のピラミッドのドイツビールが本当に好きです。ドイツビール美味しいよね。でビールカレーも、あのビールを煮込んだドイツカレーもあるので、めっちゃおすすめです。でワインはすみません、また地元トークなんですけど、あのマルっていう八丁堀にあるワインバーのご飯も含めて、ここはめちゃくちゃ楽しいですね。あとはちょっとあのみんな知ってると思うけど、テルミニマチルダとか、あのポンデュガールっていう、新富から銀座エリアにあるワイン屋さんのワインも、ワイン屋さんも結構楽しいと思います。これはなんかワインが死ぬほど美味しいっていうよりは、ワイン屋さんとしてカジュアルに楽しめるビストロとしておすすめかなと思います。はい、まあこんな感じですかね。なんか全然、あ、特に最後のとことかは、私あの何のグルメでもないし、何のめっちゃ本を読む人でもないし、めっちゃエンタメに詳しい人でもないので、あのもうただの、For your information だと思って聞いてもらえたらと思いますが、気づいたら30分喋っちゃいました。はい、あの皆様2023年も本当にお疲れ様でした。12月日本人みんな忙しいよね。本当にずっと飲み会とか、あの農会とか接待とか続いて、大変な時期だと思います。ゆっくり休んで無理せず、私もね今お休みしてますけど、あの無理と思う前に休むとか、あとは 休める時にはしっかりぐうたら休むとかっていうことをしながら年末年始を過ごしてもらえればと思って30分のエピソードを撮ってみました。本年もありがとうございました。良いお年をお過ごしください。メリークリスマス&ハッピーニューイヤーですね。バイバイ。